ラジオ日経リスナー感謝デイ、
皆さんこんにちは、岸田恵美子です。ラジオ日経リスナー感謝デイ、この時間は株式ウィークリーの読み方をお送りします。早速この方々をご紹介しましょう。東洋経済新報社株式ウィークリー編集長の山川清博さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして心トレード研究所所長 B コミさんこと坂本慎太郎さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて山川さん、この特別番組は、はい、去年12月以来半年ぶりということになりますね。あっという間ですね。まだ東洋経済の株式ウィークリーをご存知でないリスナーの方々に、株式ウィークリーについて簡単にご紹介をお願いいたします。
はい、わかりました。株式ウィークリーというのは会員制の株式投資情報誌です。月間1万円年間10万円の会費で、毎週出してるんですが、毎週6銘柄に注目します。でその後3ヶ月から半年ぐらいで、値上がり1割ぐらいの値上がりを、目指しています。で最近の相場も反映しまして、買い推奨だけでなくて売り推奨の注目銘柄というのも出しています。それから、紙の印刷物の速達版というのと、PDF をダウンロードするウェブ版というのと2種類があります。
どちらの方が情報早いんでしょうか？
そうですね、ウェブ版 PDF の方が、毎週金曜日の、午後6時にアップされますので、こちらが早いです。速達版の方は、土曜日の朝一で速達で郵送しております。
はい、いずれにしましても週末にこの情報を、得て、はい、それを参考に週明けですね。
そうですね、月曜日の朝からは取引に入れるように
ということなんですね。はい、さてこの株式ウィークリー、坂本さん、どういったところが魅力でしょうか？
は
い、
僕もたまにサンプルいただいたりとかして、まあ、見るんですけど、1割を上昇する株式を探すっていうのは実は簡単そうで難しいんですよね。
そうですね、
相場のタイミングもすごく大事ですし、でもタイミングだけじゃなくて、やはりファンダメンタルズのいい銘柄だと、まあ、一瞬相場に巻き込まれて下落したとしても、まあ、最終的にはまあ戻ってますと。そして、まあ、ベンチマークトピックスなりよりに比べてパフォーマンスがいいと、いうことにまあなるので、まあ、ここはやはりですね、東洋経済さんならではのですね、調査力と、山川さんももともと記者をやられてたんですよ。
はい、
はい、なので多分その下積みというか、その昔のですね、はい、そのまあ分析力をやっぱ蓄積して今の仕事をやられているので、まあ、そこの部分は、やはり活用できるかなということと、はい、最近個人投資家、四季報投資法ということで、まあ、四季報を使ってですね、結構いい銘柄探す付箋をつけたりとかね、する方がいるんですけど、まあ、それで、まあ、実際つけたものの活用できてないという方もやっぱりいらっしゃるので、まあ、この辺もですね、その銘柄、を、ね、どういうふうに見てるのか知りたいという方がいらしたら、この株式ウィークリー活用してみると面白いんじゃないかなと思ってます。
はい、山川編集長は証券アナリストでもありテクニカルアナリストでもありますので、今日はさまざまな観点から銘柄について、いろいろとお話伺ってまいります。
はい、
この番組では株式ウィークリーをご紹介するとともに、その銘柄選択の肝、そして今年後半の注目銘柄を山川編集長と坂本さんに伺ってまいります。それでは早速進めていきましょう。この番組は株式ウィークリーを発刊する東洋経済新報社の提供でお送りします。さて株式ウィークリーの魅力といえば個別銘柄となるわけですが、2019年ここまでのヒット銘柄と選別方法についてまず山川編集長にご紹介いただきます。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは株式ウィークリーでこの春紹介した銘柄の中でパフォーマンスが良かった銘柄をいくつかご紹介いただけますか？
はい、わかりました。じゃあまずですね、3月25日号で紹介した3836のアバントという会社を紹介したいと思います。
はい、3836のアバント、連結会計ソフトの開発、損益計算書などの作成支援ソフトを販売している会社です。7月12日金曜日の終値は2077円でした。決算期は6月です。
はい、連結会計ソフトの導入数が累積で 1000社を突破しています。で、6月決算で、注目したのが3月ですので、今年の6月期、19年の6月期は増収増益、最高益更新、さらに今入ってますが20年6月期の、収益も続伸であるというのを指揮法で見込んでましたので、それで注目しました。で、株価は18年の、9月に上場来高値をつけてから一服してたんですが、3月に入って26週移動平均線を抜けてきたところで、注目しました。その結果6月の11日高値2364円まで、56.6% 上昇しました。
このアバントについて、坂本さんいかがですか？
そうですね、もうこの会社はもう大企業の、連結会計をやるにはもう なきゃいけない会社という感じになってます。で、その、まあ、ソフト自体の、まあ、需要も高いんですけど、それ以外に会計をする人のですね、派遣もやっておりまして、まあ、ここは売上ベースではその結構そんな大きくないんですけど、やっぱり利益率がすごく高い、やっぱ専門的な人をですね、まあ、会計の人として派遣しますので、まあ、ある程度、まあ高いですね、マージンが取れるというところはですね、まあ、売りです。なので、人材の関連銘柄としてですね、まあ、見られる側面もあったのかなというところもありますね。はい。
はい。その他は、山川さんいかがでしょうか？
はい。次は4月の1日号から6035の IR ジャパンホールディングスご紹介します。
はい。東証一部6035 IR ジャパンホールディングス、企業の株主対応の支援などをしている企業で、7月12日の終値は2611円、決算期は3月です。
はい。最近アクティビストっていう物言う株主っていうのがすごくファンドであったり個人であったりということで増えてきてますが、そうした株主の大量保有リスクっていうんですか、企業から見た場合にその分析を導入する企業が増えてるんですね。
はい。
で、それが強みで、やっぱり増収増益をずっと続けていると。で、これも3月の段階で26周線を、突破したというところで注目しまして、注目時の1815円から、6月1日高値の2975円まで 63.9% 上昇しています。
はい。この銘柄坂本さんいかがでしょうか？
そうですね、まあ、IR のですね、担当者というか、まあ、その企業の仕事自体、まあ、会場含めてやっぱりかなり、まあ、多岐にわたるようになっていて、やはり、まあ、そのコンサルというか、まあ、助言を求めたい部分も多分あると思いますし、まあ、コーポレートとかバランス構造ですとかシチュアシップ構造とかもできたんですけど、対応どうするのとか、いうのもあるし、あとは IR の方とお困りごととか聞くと、いや SDGs っていう言葉があるんだけど、どこをですねやったらいいんですかみたいな、また多岐にすごく当たってるんで、その中にどれをやったらいいんですかっていうかなりお困りごとはやっぱりあると思うので、まあ、その辺をまあ巻き取ってですね、まあ、ビジネスにつなげるというところはやはり、まあ、面白いなと思って僕は見てる会社で、やっぱりその辺をですね他の方もですね、注目されたんじゃないかなと思って見ておりますね。はい。
2桁増益予想と、まあ、かなりの、増益ペースで続いておりまして、うん、決算を発表した後に特にこれ株価が大きく上昇したんですね。
そうですね。
はい。その他はいかがでしょうか？
はい。あとは、ゴールデンウィークの、4月29日5月6日の合併号というので紹介したんですが、3772のウェルスマネジメントという会社ですね。
はい。ウェルスマネジメント、東証2部3772、不動産投資に関連する企業で、事業構造改革で不動産投資中心に、業態転換している企業です。7月12日の終値は2323円という水準、決算期は3月です。
はい。不動産ファンドを活用したホテルへの投資や運営というのもやっているというのがここの、ポイントなんですけれども、ですね、19年3月期の段階で第3四半期で、営業利益が半分ぐらいに減益になってしまったんですが、
はい。
その直後にですね、中期計画で22年3月期の経常利益を30億円に拡大する計画っていうのを発表しまして、そこから株価が上昇してきまして、13周線と26周線でゴールデンクロスの形になっていましたので、そこで注目しました。
はい。
で、前期の19年3月期は減額してしまったんですが、逆に20年3月期に、収益が反転上昇するっていうことを、見越して注目しましたら、注目時の、1338円から、6月20日の高値が2724円までいきまして、株価が、2倍に上昇しました。これは ここ3ヶ月ぐらいでは最高のパフォーマンスでした。
はい、まあ、かなり目覚ましく変化している企業だなという感じがありますが、このウェルスマネジメント、坂本さんいかがでしょう。
そうですね、これは本当に短期で結果が出てるのすごいなと、10% どころじゃないぞと、まあ、いう話なんですけど、やはりここも、会社の変革と、もともといい企業だなと、収益が積み上げられている企業だなと、思ってたんですけど、やはり、中継に反応というのもありますし、
そうですね、
あとはやっぱり今期やっぱりまた増益というのはやはり一旦、皆さんの、期待が剥がれた後の期待というのはやはり上値が軽いことが多い、みんな諦めてダメだろうと思ってたところがやっぱりいいという形になりますので、その辺とやはり話題性ですか、やっぱホテルを、ファンドでやっているというのは、すごく、東京オリンピックの前にというのもあるんですけど、やはりインバウンドの需要もかなり足りてない部分がありますので、
はい、
やっぱりこの部分をですね、うまくその値幅が取れるような、ファンド、売却するなりしてエグジットできるという期待は当然残ると思うし、あとは新築をするのもすごくやっぱり土地の仕入れ競争になったりするんですね、
はい、
なのでやっぱりこの辺をですね、投資成果に生かすというふうに見た投資家がですね、2倍まで買ってくれたのかなというところですかね。
はい、さてここまでパフォーマンスの良かった銘柄を挙げていただきましたが、山川さん、このような銘柄をどうやったら発掘できるのか、はい、銘柄選択の肝を教えてください。
はい、やっぱり業績がいいであるとか割安であるとか、それから需給も注意するということで、信用残、信用倍率なんかも見てるんですが、ちょっとですね、年末年始が安値になってまして、そこから全体相場はずっと上がってきたんですけれども、ちょうどこの銘柄を選ぶような3月ぐらいの段階で、ちょっとこう上昇が一服してまた3月の25日ぐらいまで下げてるんですよね、日経平均が、
はい、
そこでこのあたりからそのチャートを見ながら絞り込む際に、あんまり短期の個別銘柄の変動というよりも少し月足のチャートを見るようにして、中長期的に、形がいい、株価が上がっているような銘柄を選ぶようにしてみました。
はい、長めのチャートで、見つけたということなんですが、ウェルスマネジメントのように、
はい、
短期でかなり変化が大きく出てきた企業は、その変化の兆しなどはどう捉えたんですか。
そうですね、やっぱりその出来高なんかに現れますけれども、そのずっと下がっていたけれども少し上向いてくるっていうタイミングがあって、それが全体がずっと下降トレンド、株価が下がっている状態からちょっと戻しただけっていうものなのか、そこからさらに上がってきてまだこれからも上昇するんじゃないかっていうところが、ちょっとチャートとにらめっこしながらですね、
はい、
上がっていきそうなものっていうことで絞ってますね。
はい、坂本さん、確かに12月末にもうどの銘柄も全部どん底にされている時には、銘柄選ぶのは割とやりやすいかもしれませんけれども、そこからですね、一旦上がったところからさらに上昇余力のある銘柄を選ぶというのは結構これ目利き力が問われますよね。
そうですね、やっぱり決算を読み切らないと厳しいですね。
はい、
やっぱり決算が5月に、3月決算のものでしたら出ますから、そこまで見越して見ていかないと厳しいし、この例えばウイルスマネジメントですと、もうこれ5月の、時期の、銘柄なので、1月に買わずとも2倍になると、いうところもやはりこれは目利き力なんだろうなと思います。業績読み切ってこそだと思いますけどね。
はい、あと山川編集長、たまたま今回、いずれもこれ内需系の銘柄ですよね。
そうですね、やっぱりハイテク銘柄、自動車銘柄、輸出銘柄というのが米中貿易戦争なんかもありまして、非常に増益予想なのに株価が上がらないとか、増益予想を出しているのに逆に株価が下がっちゃうとかですね、
はい、
そういうものがすごく多くなってきてしまっていて、通常の分析でこれはいい銘柄だから上がるはずだっていうのがちょっと効かない状態になってまして、どうしても、需要が見越せる、内需の銘柄が多くなっているところがありますね。
はい、内需系の中から今回はたまたま3銘柄が揃いましたけれども、坂本さん、やはり内需で実力のある銘柄結構多いですよね。
多いですね、そこがテーマです。今年の僕もほとんど内需に寄せてます。
はい、はい、それではこの後はお二人の注目銘柄について教えていただきましょう。 ここからは銘柄選別のプロのお二人に今年後半に向けての注目銘柄をご紹介いただきましょう。ではまず株式ウィークリー編集長の山川さん、はい、お願いいたします。
はい、じゃあまずですね、3922の PR タイムズをご紹介したいと思います。
はい、東証一部3922の PR タイムズ、サイトの運営をしておりまして、企業のニュースリリースなどを掲載配信している企業です。決算期は2月ですね。
そうですね、プレスリリースの配信サイト PR タイムズというのを運営していますけれども、企業の新製品サービスやイベントなどの告知情報を掲載するほか、我々も利用してますが、報道向けの、素材資料としても配信しています。でこちらも利用している企業が、3万社を超えまして、
すごいですね。
で上場企業の3割超ぐらいが利用しているという、この分野では大手の企業になってますね。
はい、
でパートナーのメディアの数も100メディアをもう超えているということで、もともとはやっぱりプレスリリースとかっていうと大企業が印刷物でリリースを配るっていうのが常でしたけれども、今はネットでできるっていう気軽さがありますので、中小企業なども利用が拡大していると。で株価は3月安値の1961円から上昇中なので、まずは6月17日の、年初来高値3165円にどこまで再び迫れるかというところだと思います。
はい、その水準までいくと1年前の高値近辺まで届くということになりますね。はい、PR タイムズ、まず一銘柄目をご紹介いただきました。その他はいかがでしょうか。
はい、次はですね、4686のジャストシステムご紹介します。
はい、4686のジャストシステム、東証一部の銘柄です。文書作成ソフトで有名な企業ですけれども、はい、7月12日の終値は3670円という水準で、結構上昇が目立っておりました。
はい、ワープロソフトの一太郎でおなじみですが、日本語入力システムの ATOC とかですね、それをはじめとして個人法人向けに、パッケージソフトを、販売していますね。で2009年にキーエンスの支援を受けて、出資もしてもらって、そこからちょっとリストラをしまして、文書管理システムとか、法人向けのシステム製品とかデータ分析ツールなんかをちょっと強化しているということで、あと小中学生向けの通信教育サービスでスマイルゼミというのも、はい、やってまして、これがちょっと拡大しているということがありますね。で、新年度20年3月期も、連続して最高益更新見込みで、株価は2018年はちょっともみ合って、ボックス券みたいな形だったんですが、19年に入ってからはまた上昇してきまして、ずっと上がってるんですが、2005年頃の高値が4190円っていうのがありますし、IT バブルの2000年頃はですね、12,300 円っていう値段をつけたこともあるので、
はい、
まだまだこれからの水準かなというふうに思ってます。
はい、ジャストシステムの決算期は3月ですね。その他はいかがでしょうか。
はい、あとはちょっと変わったところでですね、5612の日本鋳鉄管という会社があります。
はい、5612、東証一部の日本鋳鉄管、最近ちょっとかなり活況になってにぎわった銘柄でもありますが、鋳鉄管では業界第3位、7月12日の終値が1243円という水準です。
JFE 系列になってますよね。で、こちらもリストラをして上下水道全般の営業をしてたんですが、鋳鉄管の配管工事中心の業務に、絞り込んで、収益力を上げようっていうことをしてますね。あとはガス会社向けに鋳鉄管のリサイクル事業なんかもやってまして、で前期はちょっといろいろと赤字を出したりですね、特損があったりして47億円最終赤字が出てしまって、でまあそれがあるのでちょっと新年度もですね、営業利益純益とも、まあ、トントン、ゼロ近辺という予想をしてるんですが、収益がそれでも改善してくるという点を評価して、この間その600円から650円ぐらいのボックス券を抜けて3倍券の1950円まで、急騰したんですね。
はい、
でそこから今1200円台ぐらいまで落ち着いてると思うんですけれども、この段階で PBR で 0.5 倍程度なので、期が進んで収益の改善を確認できると また見直されてくる局面もあるんじゃないかなと思ってます。
はい、3銘柄ご紹介いただきましたが、坂本さん気になる銘柄いかがでしょうか。
みんないいですね。
そうですね、
まあ、PR タイムズは結構安いってみんな言いますね。使って例えば3万社使ってるっていうことも安いっていうのがあって使いやすいんですね、やっぱ小さい会社でも、
はい、
まあ、そこがいいなっていうのもあるし、ジャストシステムもやっぱりスマイルゼミですよね。これはうちの子供も、まあ、やってまして、ゲームがですねうまい具合に入ってるんです。学習とゲームが両立しているというですね、学習したらポイントをもらえてゲームできるっていう、そこはうまく回してるなっていうのは、まあ、親の目線から見ても、まあ、思いますね。やっぱりキーエンスの、まあ、力っていうのはですね、まあ、入ってるなというのを感じるところでございます。
会社として本当に大きく変わりましたよね。3銘柄ご紹介いただきました。PR タイムズはちなみに7月12日まさにこの金曜日に、最新の決算を発表している銘柄です。さてそれでは坂本さんの注目銘柄はいかがでしょう。はい、
1605のですね、国際石油定石です。
はい、1605の国際石油開発定石、7月12日の終値が979円20銭という水準、言わずと知れた企業でありますが、
はい、そうなんですよ。ここはやっぱりですね、オーストラリアのガス田ですね、まあ、LNG のガス田、まあ、
イクシス、
うん、ですね、イクシスです。でこれがですねやはりまあ業績を激変すると、言うと、俺もオーストラリアからまあ1000キロ弱の海のところに掘ってパイプラインでつないで、でそれを、まあ、マイナス160ぐらいでしたかにして、船に積み込んで、まあ、日本に持ってくるという感じなんですけど、ここで日本向けの権益が、まあ、7、8割はまああると、日本に持ってこれる分がですね、なので日本のガスの安定供給になるし、火力発電のですね、まあ、電力会社を中心にあとガス会社、買ってくれるんですね。なので非常に安定した供給もできるということで、注目と。でもう一つはこれ9ヶ月決算なんですね、
はい、
閉塞決算っていうのもですね、スクリーニングは結構みんな面倒くさいから外しちゃったりするんですよ。だから多分、まあ、9ヶ月決算なんで一応そのイクシスの分が乗ってきて、大体同じぐらいの業績だなと。ただそのイクシス分がですね、まあ、9ヶ月でもう去年の分乗ってますので、ということは、12ヶ月だったらかなりの増収増益になるんですよ。だからそれに途中から気づいてくる人が出てくるだろうと。で株価も落ち着いてますし、
はい、
ここはね実はねあんまり言うなよって言われちゃうかもしれないですけど、投資のポイントだったりするんですね。
はい、その他はいかがでしょう。
そうですね、あとはですね、2002のですね、日清製粉グループ本社です。
はい、2002東証一部日清製粉グループ本社、7月12日の終値が2501円で、決算期は3月ですね。
はい、まあ、ここで木をてらったわけじゃないし、っていう人いるかもしれないんですけど、まあ、ここは皆さん言わずと知れた、まあ、製粉会社ご存知だと思うんですけど、やはり M&A をかなり積極的にやってます。で、前期はですね、今回連結に古きをするのが、アライドピナクル社というですね、オーストラリアの小麦の製粉の会社ですね、まあ、ここをまあ連結しまして、あとは統括フーズっていうコンビニの惣菜とかね、作ってる会社も、まあ、資本を増やしてですね、まあ、グループに入れる、ちゃんと入れると、いうことになりまして、収益がですね一応20年3月期は激変と、で、まあ、四季報さんの予想とか、まあ、会社予想を見るとそんなにですね利益部分が伸びてないので注目されてないんですけど、
はい、
まあ、ある程度のその、規模のメリットっていうのは多分出てくると思いますので、この辺はですね実は上振れ僕はあるんじゃないかなと思って見ております。
はい、その他はいかがですか。
はい、ですね、3288のオープンハウスです。
はい、オープンハウス3288東証一部の銘柄で、7月12日の終値は4550円、決算期は9月です。
はい、これはですね、狭い戸建て、小さい戸建てですね、をまあメインに販売している会社で、非常に販売力が高いというのがあるんですけど、ここはやはりですね正規はですねマンション、のですね値段が上がっている、都心中心に、はい、で、毎回リーマンショック前もそうでしたけど、マンションの値段を上げて面積を狭くするんですね。で、まあ、それで、まあ、金額をそんな上げずに販売しようという形で、まあ、商売をするんですけど、そうするとですね、この狭い小さい戸建てですね、まあ、2階建て3階建てで、まあ、建坪数がかなり小さくて、まあ、15坪とかでもありますけど、それで平米数が80平米台とか、それだったらマンション買うより、ちっちゃい戸建て買った方がいいじゃないかというふうにやっぱりなってくるんで、マンションだったら60平米台で、80平米台で戸建てが買えるのかっていう、まあ、地方の方で言うと、 人はえーって言うかもしれないんですけど、まあ、その辺がね正気になって、まあ、業績の伸びで一回ですね高値はついてるんですけど、その後しっかりですね業績が、くっついてきまして、まあ今期来期、そう今期はまあ9月決算ですけど、来期含めて、増収増益予想という感じになっているので、この辺ももう一回沸騰してもおかしくないと思っております。
はい、坂本さんからご紹介いただいた銘柄の中で山川さん気になる銘柄はいかがでしょう。
はい、すごくバリエーションに富んでて面白いなと思うんですけど、
はい、
そうですね、特に、日清製粉グループ本社ですけれども、あの確かにあの増益率がちょっと地味だよねっていう感じはあるんですけど、はい、その安定してずっと成長を続けているっていうところが魅力的で、今期予想で4期連続で最高益更新になるし、あと増配が7期連続の増配になるんですよね、
はい、
その意味でも配当利回り的な観点からもすごく期待できるかなというのがありますね。
はい、
はい、
ここまでは山川さん坂本さんに今年後半の注目銘柄をご紹介いただきました。本日ご紹介した銘柄等は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただきますようお願いいたします。
会員制の投資情報誌株式ウィークリー、会社指揮法の独自情報をチャートや需給の分析でタイミングよく推奨、毎週6つの特選銘柄をお届けいたします。インターネット版、速達版と2種類ございます。詳細は株式ウィークリーで検索。投資助言を行う株式などの金融商品に関しては、金融商品取引市場における相場、金利、為替、その他の指標による資産価値の変動によって投資元本を割り込み損失が生じる恐れや、元本を超過する損失が生じる恐れがあります。リスクなどについては各サービスの契約締結前の書面などをよくお読みください。株式会社東洋経済新報社、金融商品取引業者登録関東財務局長金商第896号。
さてお別れの時間となってまいりましたが、ここでプレゼントのご案内です。番組でご紹介しました株式ウィークリーの7月29日号を10名様にプレゼントいたします。山川さん、この見どころを教えていただけますか。
はい、はい、7月29日号はですね、いつもの注目6銘柄に加えまして会社指揮法のデータを利用したランキング記事を掲載する予定です。内容はネットキャッシュ比率ランキングでして、自社株買いや増配などの株主還元、あるいは M&A などの成長戦略に使える現預金などのネットキャッシュですね、現預金から借り入れを控除したものですけれども、それが総資産に対してどれぐらいあるかっていう比率の高い企業をですね、140社程度一挙掲載いたします。でこうした銘柄は PR ですとか指標面で割高でもなお株価が上昇しているっていう傾向があるので、ちょっと期待してほしいと思います。
はい、詳しくはリスナー感謝デーの番組ページのバナーからご確認ください。ここまでは東洋経済新報社株式ウィークリー編集長の山川清博さん、心トレード研究所所長坂本慎太郎さん、そしてラジオ日経岸田恵美子でお送りいたしました。山川さん、坂本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この後も引き続きラジオ日経リスナー感謝デーをお楽しみください。この番組は株式ウィークリーを発刊する東洋経済新報社の提供でお送りいたしました。